今宵は山大、今夜初、いやもう本当に山口大学初、女性の方々、しかもお二人お迎えしているんですね。あと一人はとっても嬉しいんですが、ご紹介していきたいと思います。山口大学大学院医学系研究科、岡野梢准教授、こんばんは。よろしくお願いいたします。
こんばんは、こちらこそよろしくお願いいたします。
そしてそのお隣、同じく山口大学大学院医学系研究科、上田淳子准教授でいらっしゃいますね。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あのお二方は、あのこういうラジオの番組とか、もしくはテレビとか、ご出演経験というのは？
いえ、こういうインタビューは初めてですね。
岡野先生、
はい、
そうですか、はい、上田先生は
全く初めてです。
そうですか。
電波に声が乗るなんて、
あら、初体験ですね。
はい、
今夜は
怖いです。
楽しんで帰っていただきたいと思いますから、よろしくお願いいたします。さて、あのまず岡野先生、ご専門は？
私は臨床検査技師ですので、まあ、あの臨床検査技師の教育一般と、まあ、専門的なことで言いますと、血液検査学っていうのを、あの、まあ、主に教えております。
なるほど。あの臨床検査技師っていうのはよく我々も耳にしますし、はい、あ、女性も多いんですか？
臨床検査技師はあのいろんな病院でお勤めされてる方が多いんですけれども、はい、まあ、あの女性の方が7割ぐらいは女性の方がされてると思います。
そうですか。じゃあそういうあの方たちを育てる側でいらっしゃるわけですよね。後ほどじゃあゆっくりその話を伺いたいと思います、はいはい、で上田淳子先生はご専門は？
あの専門はですね、病理関係 の、
はい、
あの担当してるんですけれども、はい、中でも細胞検査士の資格を得るための教育に携わっております。
なるほど。あのがんの診断などの時にはもう、はい、とても必要な
専門資格
ですよね。
になります、はい、
こちらは女性はいかがなんですか？やはり全体通して
病理の部門がですね、あの男性がやっぱりすごく職種として取り組みやすい領域なので、男性も多いんですけど、はい、まあ、細胞検査士っていう専門資格は女性が結構頑張ってます。
そうなんですね、はい。じゃあその、若い人たちを育てるお二人ということで、今夜はいろいろとご専門のお話伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今宵は山大、今夜お二人の女性の先生方にお越しいただいているんですが、まず岡野梢准教授、先ほども臨床検査技師、を育てていらっしゃるという話でした、はい。あの臨床検査ってよく耳にはするんですけれども、実際の内容としてあまりよく分かっていないんですけれども、簡単に教えていただけますか？
そうですね、皆様が一番あの身近に感じられるのは、病院に行った時に尿検査をされたり、血液検査をされたり、まあ、今頃でしたらエコー検査をされたりとか、はい、もうたくさんの検査をされていると思うんですけれども、そういう検査をたあの私たちがあのしてるっていうふうに考えていただけたらと思います。
なるほど。じゃあもう本当に重要な、一番最初に出会う重要な部署になりますよね。
今はもうあのこういう私たちの検査結果がなくては、まあ、お医者様の方がですね、診断に困られるっていうようなあの仕事内容になってますので、もうみんなも私たちもそうですけど、スペシャリストを目指してですね、あの教育してるっていうことですね。
かっこいいお仕事ですね。
そうですね、まあ、専門性は高いと思いますね。
そうですね、はい、あのこの教育なんですけれども、山口大学で、まあ、現在なさってるわけですけれども、はい、もうずっと大学でそういう教育っていうのはなされてたんでしょうか？
まあ、私たちが初めて先輩の方ぐらいから、こういう臨床検査技師っていうものがですね、社会に受け入れられてきたものですから、まあ50年ぐらいの歴史なんですね。それでまあ私的には30年ぐらいこの教育をしてるんですけども、その前に10年ぐらい先輩の方、先生方が私たちを教えてくださったっていう経緯がありますね。
じゃあもうまだまだその医学の中で言えば、まだまだ本当に新しいというか、はい、そうですね、そういうお仕事になるんですね、はい、
医学 お医者様とか看護師の方たちから比べると、歴史はすごく浅い方だと思います。
なるほど。
でもやっぱり検査がなくてはって先ほども申しましたように、もう非常に必要性の高い職種だっていうことで、うちの学校も短大になって4年生になって、そして大学院大学までできるっていうような経緯がありますので、やっぱり非常にスペシャリストとして高いものを求められる仕事だと思ってます。
なるほど。山口大学でその臨床検査技師になろうということで入学をしてきた場合に、先生どういう段階を経てお勉強をしていくんですか？
4年生の大学ではもう皆さん専門、一般教養からっていうのは一緒なんですけれども、2年生ぐらいからですね、検査技師の専門の教科が入ってくるっていう形で、非常に知識と技術っていうものをうちは兼ね備えさせるような教育をしてますので、一般的な4年生大学よりははるかに忙しいっていうかハードな学校だと思います。
なるほど。でもその分やりがいのある、大学生活が送れるということですよね。
そうですね、私たちが言うのもあれですけど、ちょっと波 の, 大学生活楽しもうと思って来られてたら、あら違ったわって思うぐらいの、なんとかの過密度っていうように学生は言ってますね。
そうですか、どうでしょう、これまで育てられた卒業生先生からご覧になって、現在も活躍なさっていらっしゃいますよね。
はい、全国でやっぱりうちの卒業生は活躍してますし、もうトップレベルで活躍してる方も何人もいらっしゃるっていうような、歴史がある、私たちは自負しておりますけれども、歴史がある学校だと思ってます。
なるほど。もうぜひ今ね、どういう職に就こうとか大学をどうしようって思ってらっしゃる学生もいると思いますし、またその学生を抱えたご両親もいらっしゃると思うんですね。先生、じゃあおすすめですね。
私はおすすめだと思います。特に女の人はおすすめだと思います。
ました。ぜひこの話を聞いて山口大学の門を叩いてもらいたいですね。
来ていただけたらと思います。
さて先生、ここで一曲おかけしたいんですけれども、今日先生がお持ちいただいた曲をご紹介いただけますか？
生き物係のエールっていう曲を持ってまいりました。
お好きなんですか？
これはちょっと私に思い出があるものでして、私たち臨床検査技師っていうのは国家試験が必ずあるんですね。その国家試験が終わった後に謝恩会を学生が開いてくれるんですね。その謝恩会でですね、去年の謝恩会で卒業生がこれを自分たちのバンドと一緒に歌ってほしいって言われて、もう恥ずかしながら歌ったっていう曲なんですよね。それで今日はこれを持ってまいります。
わかりました。じゃあぜひ思い出の曲聞きたいと思います。今宵は山大、今夜は山口大学大学院、そして医学系研究科上田淳子准教授にお越しいただいておりますけれども、さあ上田先生、臨床検査技師の中と、それとそれから細胞検査師ということで、なんかいろいろと分かれてるんですね。
細胞検査師っていうのは、がん細胞を見つける仕事っていうことなんですけれども、簡単に言うとですね、それは臨床検査技師の資格を持ってないと携われない、領域になります。それで、普通はですね、国家試験の臨床検査技師の資格を合格後、臨床検査技師として1年経験して細胞検査師の資格、これは学会認定なんですけれども、チャレンジできるんですが、今山口大学はですね、もう10年前に4年生になりましたけれども、その時からその学部を卒業する4年生の段階で国家試験を取るという前提で、合格するという前提で細胞検査師の受験資格を学会より与えていただいて、見事合格すればダブルライセンスという、卒業時にですね、ライセンスが2ついただけるのを目指して教育しています。
あの実際に山口大学の卒業生いかがですか、これまでの実績としては。
あの1年生の時はもうやる気満々で、
はい、
あのこちらの吉田キャンパスでもほぼ全員の方が取り組むんですね。で、まあ、楽しく最初は楽しく学ぶっていう段階です、
はい、
ただ2年生3年生と積み上げ式なんですけれども、あのやっぱりどんどん専門の厳しいあのレベルと知識とか求められて、結果的に4年生であの学会の試験を受けるメンバーは40人最初いたのあの学生がいるんだけれども、8人ぐらいに絞られ
て、結構大変なんですね。
あの、はい、まあ、そのやってみて自分に向いてないっていう人ももちろんいますし、うん、その頑張ったけどちょっと他楽しいものができたからこっちに力を入れますとか、はい、いろんなこう理由があるんですけれども、最後まであの受験をしてそして合格を手にする人は本当にわずかになります。
なるほど。そのわずかな学生さんたちはトライをするとちゃんとこういただけるところまで、
あのかなり高い 100% 合格っていうのがなかなかやっぱり厳しいんですね、全国でも 30% の合格率なので、一次試験があって二次試験があって、それも4年生のあのカリキュラムの中でやりますから、前半病院実習をこなしつつ卒業試験を受けて、そしてこの学会認定試験一次二次受けてっていう、
道が結構
すごく険しいですね。
険しいですね。
でもあの結構高い合格率を維持していると思います。
そうですか、はい、あの先ほど岡野先生があのおすすめですっておっしゃってました、特に女性たちにおすすめですとおっしゃってました、はい、どうでしょう上田先生、やはりこの、細胞検査士というお仕事も女性たちにはおすすめということですか。
あの、まあ、女性どなたにもおすすめではあるんですけれども、はい、女性が結構あの携わってますね。であの国際あの試験あのライセンスもありまして、うん、海外でやはりあの活躍してる方も多いです、
うん、なるほどね、はい、もうじゃ あ, あのぜひ本当にあの何か手に職をつけたいと、もっと高度な職を手につけたいって思っていらっしゃる学生さんたちにとってはもう本当にぴったりのお勉強ですよね、
はい、あの本当に勉強したいって、うん思う人にはもう絶対あの満足させますっていう大学ですね。
いやもう今上田先生 の, その満足させますとおっしゃった時のこのお顔の表情がとっても自信ありそうで、あのこれはいけると思いましたね。やはり教える側もいろいろと気を使いになると思いますけれども、
はい、
一番教える時に気をつけてらっしゃることまたは心がけてらっしゃることは何ですか。
たくさんあるんですけど、今はあの学生とコミュニケーションがちゃんと取れるかどうかっていうところが一番、一方的に押し付けにならないように、でやっぱりこうあの進路に悩む子は出てくるんですね、
はい、
このまま行っていいんだろうか不安を抱えて、あの細胞検査士の勉強を続けていいんだろうかとか悩んでくる子がいるんですけど、あの細胞を顕微鏡で見るっていうのが本当にもうずっとになるんですね、
はい、
それがもう好きだったら、細胞を見るのが好きだったら成績のことを考えずに続けてごらんっていうふうに言います。あの好きだったら到達できるっていうのが私の信条。
まずは好きですね、はい、
一番大切なものです。
ありがとうございます。さあじゃあ先生にもここで一曲かけていただきたいと思うのですけれども、今日お持ちになった曲は何でしょう。
舌が回らないんです。パッフェルベルのカノンなんですけれども、
はい、
あの本当にあの好きな曲っていうことで、一番こういつも仕事顕微鏡を見る仕事って単調なんですね、でやっぱり好きな曲をかけてるとあの集中力が高められるので、あの部屋で弾いてる曲として持ってまいりました。
分かりました。じゃあ先生の集中力を高める一曲ですね。
はい、
今宵は山大、岡野梢准教授そして上田純子准教授それぞれのご専門のお話を伺いまして、ここからはお二人一緒に3人でお話をしていきたいと思うんですけれども、あのお二人は要するに同じ学校で学ばれた先輩後輩でいらっしゃるわけですよね、
はい、そうですね。私の方が上なんです。
岡野先生が上でいらっしゃって、はい、上田先生は後輩ということですね、は
い、従います
従ってらっしゃるんですね。あのお勉強なさってた頃、先生方がその学校で学んでらっしゃった頃の話をちょっと伺いたいんですけど、やはりさっきからお二人がおっしゃってたようにお勉強は大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、振り返っていかがですか？
そうですね、やはりあの私たちの学校はやっぱり即戦力っていうものを社会が求められてましたので、かなり知識と技術っていうものにあの重点を置いて教育されたと思います。ですから仕事とか実習とかいうのはただすればいいっていうんじゃなくって、結果をちゃんと出すっていうことが使命感っていうものを若い頃から叩き込まれたっていう印象があります。
やはりそれは 現実にお仕事を始められたら、まさにその通りだったというふうに
それは思いますね。はい、やっぱりあの患者様 の、その命に直結するようなお仕事ですから、やっぱり曖昧なそのやればいいのよっていうような仕事じゃ通用しないんですね。やっぱり責任を持ってきちっと結果を出すっていうのが私たちの仕事 の、まあ、使命感というか、そういうものだってみんな心の底に染み込んでると思います。
なるほどね。どうでしょう、先輩がそのようにおっしゃってますけれども、上田先生。
全くその通りです。あの医療、私たちは専門学校ですけれども、あのその後医療技術短期大学部っていう短大時代にですね、同じ助手としてやはりあの一緒に頑張ってきたわけですけれども、その時あのモットーがですね、心に愛を手に技をということで、もうかなりあの9人のスタッフ、教員スタッフだったんですけど、すっごく力を入れて卒業生を輩出してきました。
なるほど。もう本当にあの自信を持ってというか、もう自負を持ってというのが本当にあのお二人のお話の中でよく分かりました。あのもっともっと今度は若い人たちをどんどん育てていただいて、本当にあの日本のね、あの技術、医療技術の中であの確立して、で若い女性たちが自信を持って仕事ができるように、なんか先生方にお任せしたら大丈夫っていう、そういう印象を受けました。
ありがとうございます。
ただお仕事だけでは面白くないでしょ。先生方やはりそれぞれあの趣味であったり、普段の生活の中でお仕事とは別の意味で先生方をこうリラックスさせているものって何ですか？岡野先生、
私です か、 ありますか？私やはりあの家族を持ってるっていうことが大きかったと思います。
なるほど、支えですね。
ですからあの自分の中で仕事とプライベートと全くこう切り離せて、あの時間の使い方がですね、やっぱり切り替えられたっていうところが、まあ、興味を失せずにこれに邁進できたっていうことでもあるように私は思います。
じゃあ家族に感謝です、
ね。
その他に何か楽しみは持ってらっしゃらないんですか？
まあ、先ほどもあの歌の説明にもありましたけれども、まあ、若い頃にコーラスやってまして、で、はい、子育て終えて自由時間ができたもんですから、はい、今あのコーラス団体に所属して、まあ、演奏会とかに出たりとかいう活動はしてます。
そうなんですね。先生もやはりじゃあ普通に一般の方々の中に入って歌を歌ってらっしゃるってこと
ですね。そうですね、
はい、素敵ですね。さあそして上田先生はいかがでしょう、リラックスの場所またものって何ですか？
やっぱり家が一番落ち着きます
ね、 家族ですね。
そしてあの私の人生の中で、あの犬が常にそばにいてくれて、私兄弟いなくて一人っ子なんですけど、もう小さい頃から犬がいたっていうのが、こう結婚しても縁あってですね、あのちょっとこう恵まれない、あの迷い込んできた犬が16年一緒だったりとか、あのまあ、里親探しの犬とか、そういうご縁で、あの逆に私が癒されてます。
そうですか、まあ、家族の一員でもありますものね、はい、お二人に家族ですね。いやなんか一生懸命その仕事も邁進しているけれども、ちゃんとそのそばというか後ろでしっかりと家族が支えてくれている、なんか理想の仕事の形といいますか女性の仕事の形が今日 見えたような気がします。励みになります。本当にありがとうございます。お二人に来ていただいてとっても嬉しかったです。ぜひぜひこれからもですね、もっともっと前へ学生たちのいい力になってあげてください。そしてまた素敵なね、また女性としても家族を支えて素敵な人生をですね送っていただけたら、私たちはもう目の前でとってもなんか励まされます。今夜本当どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。